お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからユダの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はユダの手紙20節から25節ユダの手紙最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ユダの手紙を学んでいますが、20節。しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り。前回に続いてこの中から、廃墟の時代における清い信仰について学んでいますが、廃墟の時代にあって私たち信者にできる第一のことは、自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げることです。そして第二のことは聖霊によって祈ることです。聖霊にあって祈るという箇所は英語訳では聖霊にあってまたは聖霊の中で祈ると訳されています。それはつまり聖霊によって祈るということです。私たちクリスチャンは聖霊に依存しています。パウロは聖霊が私たちをどのように助けてくださるかについて、ローマ人への手紙8章の26節で次のように述べています。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいのかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。この箇所についてマギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私たちは時々実際何をどのように祈ったらよいかわからない時があります。そんな時私たちは小さな子供たちのようではないでしょうか。私が小さな孫をお店に連れて行くと、彼は目に映るものすべてを欲しがります。私の孫は、彼にとって本当は良くないものであっても欲しがり、ねだります。そうすると私は、ちょうど私が祈る時の祈り方のようだなと感じます。私たちは小さな子供たちのようです。主よ、私はこれが欲しいのです。主よ、私にあれをください、とねだります。しかし神様はいつでも私たちが欲しがるものをくださるわけではありません。なぜくださらないのでしょうか。なぜなら私たちがそのように祈るとき、私たちは御霊によって祈ってはいないからです。私たちは聖霊に私たちのために取りなしをしていただくことを学ばなければなりません。何年も前にベネズエラにいた宣教師が私に小さな十字架を送ってくれました。その十字架には祈りの定義が書かれていました。祈りとは聖霊が信者の中でキリストを通して父なる神様に語られることである。これはとても良い祈りの定義だと思います。私たちは祈りを学ぶ必要があります。主イエスが祈られるのを耳にし、自分たちの小さなつまらない祈りのことを考えて、弟子たちが、主よ、私たちに祈ることを教えてくださいと言ったのも不思議ではありません。ルカ11章の一節にはこのように書かれています。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。私たちも祈りを教えてもらうことが必要です。でも今日祈ることを学ぶことについての指示はほとんどないのです。 それでも私たちは、この廃墟の時代に本当に祈ることを学ぶ必要があります。ユダの手紙に戻りますが、21節。神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。この説は私たちが信者として廃墟の時代にすべきさらに二つのことを示しています。廃墟の時代にあって私たち信者にできる第三のことは、神の愛のうちに自分自身を保つことです。私たちは神様が信者を愛しておられることを理解する必要があります。ユダは20節で信者たちを愛する人々と呼んでいますが、英語には愛されている人たちと訳されています。繰り返しますが、これはユダが彼らを愛していること、あるいは彼らがユダを愛していることを意味しているのではありません。彼らが神様に愛されていることを意味しているのです。傘を差し、あるいは屋根を立てて、あなたが神様の愛の温かさを感じないようにすることはできますが、あなたには神様があなたを愛さなくするようにすることはできないのです。ユダは神様の愛の火の光の中に出て、そこに居続けなさいと言っているのです。神様の愛があなたの心と人生に溢れるようにしてください。それが廃墟の日にあなたに必要とされていることです。廃墟の時代にあって私たち信者にできる第四のことは、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望むことです。この箇所についてマギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ここ南カリフォルニアにある人がいました。彼は神学校の教授でした。私は自分が牧師をしていた教会で説教してくれるようにその人に頼みました。すると誰かが、彼は本当に教会の敬虔を信じているのだろうかと疑問を抱いていました。そこで私は彼をお昼に誘って次のような質問をしました。あなたはキリストが来られることが迫っていることを信じていますか？すると彼は率直に答えました。信じていますよ。ではあなたは何を根拠にキリストが教会を取り去られると信じているのですか？つまりあなたも私も何を理由に敬虔の時に取り去られるかということです。すると彼はとても明確に次のように言いました。私は神様が私に差し伸ばしてくださった憐れみによって救われました。神様が私を敬虔の時にこの世から取り去ってくださるのは、それもまた神様の憐れみです。彼の答えは非常に良い答えでした。その答えによって彼が教会の敬虔をどう思っているかという立場に対する全ての疑いは晴れました。今まで見てきたように、神様の憐れみは、神様が今日あなたを心配し、気にかけてくださっているという事実なのです。そして事実、神様は溢れるばかりの憐れみを持っておられます。神様は憐れみ豊かなお方です。神様はとてもあなたのことを心配されているので、ご自分の憐れみをあなたに差し伸ばし、ご自分の恵みによってあなたを救ってくださったのです。ユダが憐れみを待ち望みなさいと言っていることに注目してください。待ち望むという言葉はギリシャ語のプロスデコマイという言葉で、期待する、何々を待つという意味があります。主イエスは私たちに主が帰って来られるのを心待ちにするという態度で生活することを望んでおられるのです。敬虔の時私はこの世を去ることを期待しています。 私は自分が生きている間に軽挙が起こればいいなと願っています。でも私は主の憐れみによって出ていくのであって、自分の人となりによるのではありません。もし私の人となりに頼るのなら、私は主と共にこの世を去ることはできないと思います。ウェスト博士は21節を次のように翻訳しています。油断なく気遣って永遠の命に至らせる主イエス・キリストの憐れみを期待して待ち望み、自分自身を神様の愛の範囲の中に留めておきなさい。ユダの手紙22節。疑いを抱く人々を憐れみ。廃墟の時代にあって私たち信者にできる第五のことは、疑いを抱く人々を憐れむことです。今日とても多くの善良で誠実な人々の間に疑いがあります。彼らは正直な疑問を持っています。そして私たちはそのような人たちに対して忍耐深くある必要があります。ミニストリーをやってきて、私は一部の人たちに対して忍耐深くいることに困難を覚えたことがあります。さらにマギー博士はあるご婦人について次のように述べています。何年も前に私が奉仕をしていた教会の週の半ばバイブルスタディに来ていたあるご婦人のことを思い出します。6週間にわたって毎週彼女は質問をしに私のところに来ました。彼女が自分の質問で私を罠にかけようとしているか、あるいは私を騙そうとしているように感じられて、あるいは私は彼女に冷たく答えたので、彼女は首筋を返して出て行ってしまいました。ところが、いつでも彼女と一緒に来ていた女性は私の教会のメンバーでした。後になってメンバーの女性が私のところに来て次のように言いました。マギー博士、彼女のことを我慢してあげてください。彼女はとっても頭の良い女性なんです。でも彼女は実際、南カリフォルニアのすべてのカルトに関わってきて、本当に混乱しているんですよ。ですから今抜け出す道を探そうとしているんですよ。彼女のことを我慢してくれますか？もちろん彼女の背景を知ってからは、私は忍耐を持って彼女の質問にできる限り答えました。その結果、およそ3ヶ月後に彼女はキリストを自分の救い主として受け入れました。彼女がオハイオ州に帰った後、私は素晴らしい手紙を彼女から受け取りました。その中で彼女は、主がどのようにして自分を導いてくださったかを語ってくれました。私たちは神様の御言葉にあまりにも多くの疑問が投げかけられ、純粋に神様の御言葉を信じたいと思っている人たちが信じることに問題を持つような時代に生きています。そのような彼らに対して忍耐を持つことは賢明なことです。彼らは正直に疑いを持っている人たちだからです。ユダの手紙23節。火の中からつかみ出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさい。廃墟の時代にあって私たち信者にできる第六のことは、たとえ不可能であるかのように思われる人でも、諦めずにその人の救いのために祈り続けるということです。火の中からつかみ出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみとは、私たちが絶望的だと考える罪人たちのことを指しています。そのような人が救われることは不可能であるかのように思われます。それでも、そのような人々がメディア伝道を通して神様の御言葉を聞き、 キリストのもとにやってくることは可能なのです。ユダは私たちに彼らのことを諦めてはいけないと戒めます。火の中からつかみ出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみと書かれている通りです。神様は決してあなたのことを諦めることはしませんでした。あなたが主を信じるまで、忍耐深く、あなたのために祈り、あなたに神様のこと、イエス様のことを証しをしてくれた人がいたはずです。ゼカリア書3章2節には次のように書かれています。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。神様がエルサレムを救おうとされたとき、神様はこれは火から取り出した燃え差しではないかと言われました。明らかにもし救われたいと願うのなら、誰一人贖いの及ばない人はいないのです。廃墟の時代にあって私たち信者にできる第七のことは、肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌うということです。肉という言葉は、人間の心理学的な部分、つまりある程度のところまでしか行かれない人間の肉の部分を指しています。例えばその部分は良い音楽を喜ぶことはできますが、神様に受け入れられることはできません。この人間の心理学的な部分のためのちょうど良い言葉を考えつこうという試みが今までになされてきました。魂という言葉は十分ではありません。なぜならこの言葉では表現しなければならないことを表現してはいないからです。一部の人は人間の自分勝手な部分と呼びます。それも良い定義ではありません。なぜなら一部の心理学的な人々はクリスチャンではなくてもとても気前が良いからです。他の人たちはその部分を動物と言います。心理学的な人々は一般的により低い性質を満足させようとしますが、動物という言葉も適切な言葉ではありません。また他の人々はインテリと呼びますが、これは全ての中で最悪です。ドイツの神学者ヨハン・ペーター・ランゲは、人間の心理学的な部分を次のように説明しています。その人は肉、つまり完全に現世的。あるいは動物的になりつつある。もしそのままでい続けることを容認されれば、その人は完全に非人間的になるか、最悪の非造物である理性を持った動物になる。そのいくつくところと習慣とするところは、完全に肉感的であるか、あるいは肉の奴隷であるところの理性を持ち、凶暴な野生動物よりも悪いものとなり、そのような残虐さを満足させるためだけの、また悪魔の巧妙さを持つ残虐な性質になる。人間には超自然的な力があり、その力があることが自分の状態をとんでもない危険にさらす。その超自然の力を失うことにより、あるいはむしろ、その力が主人であるよりも奴隷へと降格することによって、神が自分を最初に置かれた居住地を去ることのない動物のように、その人は止まっていることのできない性質の中にすっかり落ち込むのである。このようにしてすっかり堕落したより高度な存在は、悪が自分の神、もしそうでなければミルトンが言ったように、悪が自分の善となる悪魔の領域に沈まなければならないのである。事実は、神様の子供は肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌わなければならないということです。神様は肉が生み出すものは何一つお持ちになることはできません。あなたが肉において行うことはすべて神様にとっては不愉快極まりないことなのです。 神様は肉において行われたことをひどく嫌われます。そして私たちもそれらをひどく嫌うことを学ばなければなりません。この短いユダの書簡は次のような栄光に満ちた祝祷によって幕を閉じます。ユダの手紙24節から25節。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のない者として大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまたいよいよ限りなくありますように。アーメン。文字通りの翻訳は次のようになります。さて、あなた方がつまずかないように守ることがおできになる方、あなたをご自分の栄光の前に傷のないもの、大きな喜びを持つものとして立たせることのできる方、唯一の救い主なる賢明な神に、私たちの主イエス・キリストを通して、栄光と尊厳と力と権威とがすべての時の前に、今も後も、とこしえまでもありますように。アーメン。もしあなたが、特にこの廃墟の時代に、イエス・キリストが自分の人生の中のどの場所におられなければならないかを知りたいなら、そのことは、この素晴らしい祝祷の中に書かれています。ここには、私たちの主イエス・キリストを通してと書かれています。主イエスは神様です。そしてまた同時に主イエスは私たちの主です。主が私たちの人生の主でなければなりません。すべての栄光は主に帰されなければなりません。私たちは主をあがめ、主がどのように偉大であるか、どれほど素晴らしいお方であるか、どれほど力があり、人を救うのに力強いお方であるかを語らなければなりません。主は威厳があり、王の王、主の主です。主は力強いお方です。天においても地においても、すべての力は主に与えられています。この宇宙は、主のご支配のもとから滑り落ちてしまってはいないのです。すべての権威は主のものであり、あなたが好むと好まざるとにかかわらず、いつの日かあなたは王の王である主に膝をかがめることになります。この廃墟の時代に神様の子供たちはイエス・キリストの御名に栄光を期し、主を否定している世界の前に主を明らかに示す覚悟と心構えが必要なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は廃墟の日に信者がしなければならないこと、その2というテーマで、ユダの手紙最終回20節から25節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または浜寺hamadera@bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。